ナムナムナム。京都三条ボンズカフェ。
さてさて、
はい、
今日はなんかスタジオムンムンとしております。
暑いですよね。
華やかですね。
まあこの番組始まって大体最初の1年2年3年ぐらいの間は、もっと密室でやってましたからね。その頃のこと考えたら、まあ、今スタジオは広ございます。
はい、
ね、なのでこの人数でもまあまあ耐えられると。ここへゲスト様がお越しになってですね、
はい、
もうまたさらにムンムンとするわけですよ。今日はもうこの状態スタートの時点ですでに5人も、まあなんと贅沢な番組でしょうか。
みっちり詰まってますね。
ということで始まりました京都三条ボンズカフェ。杉中でございます。
松さんです。
ふにゃこです。
岡舞です。
印象です。
カイトさんお疲れですか。
お疲れ
です。お疲れさん。
お疲れさ
ん。ということで今ちょっとなんか流れの中で久しぶりに聞いた声が、はい、ふにゃこ帰ってまいりました。
4ヶ月ぶりです。
おかえりなさい。
ありがとうございます
。番組は4ヶ月も穴を開けまして。まあこれはあの弁談のために。どこ行ってきたんですか。
デンマークに行ってきました。
デンマーク出ました。これいいとこです。
ねえ、私も行ってみたいです。
行ってみたいですね。デンマーク何ヶ月。
デンマークに3ヶ月。
3ヶ月。あと1ヶ月は。
ブルガリアに行ってました。
ブルガリアヨーグルトの美味しいところ。あ、違うの。
大体の人がね、そういうふうに言わはりますけど、
いいとこですよ、ブルガリアも。
ブルガリア良かったですよ、
ね、
すごい歴史がね、あの古くて、はい、4000年の歴史があるんですよ。
4000年
あそんなあるんやん。
中国越しましたね。あ、一緒ぐらいか。
中国とね、一緒ですよね。
そしてブルガリアからどこへ。
ブルガリアからパリにトランジットで、
はい、フランスですね。
フランスに行ってきましたよ。
フランス、フランス、本当にこれ
ヨーロッパを堪能してきました、
で最後はもうパリで一応終わりで。
そうですね。
一体何を学んできたのかというのは今回、
はい、
今回というか今日ちょっと後半といいますか、
たっぷりお話を ね、
はい、いろいろ掘り下げていこうということなんでございますけれども、
はい、はい、
今日はにぎにぎしく、
はい、
スタジオ もガンガンにエアコンを入れていただきたいぐらいの熱気でございますけどね。
はい、
外出ても暑いし。
そうですね。
もうえぐらい暑いよ、ほんと。はいはい、ということで、お便りいただいてます。
はい、そうなんです。はい、愛知のメバルさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
おしょうさん、こんばんは。毎週聞いております。秋が近づいてきましたね。今年こそは京都へ、もみじ狩りへ、と考えています。私は食べ物が大好きで、うん、特に秋のサンマや栗、マスタケなんてたまりません。おしょう様、お二人は、好きな食べ物は何ですかということなんですが、
これどうですか。
メバルですね。
メバルさん幸せじゃないですか。これは海女さんにメバルですよって言っていただいた。
そうでした。
本当ですか。
メバルとモズクです。
メバルとモズク。
え、モズクって秋なんですか。
秋って関係ないじゃん。好きな
食べ物。あ、そっかそっか。
秋とは限らずね。モズクは好きなんですか。これもうほぼ毎日。
もう毎日じゃない。あればも。
あ、そうですか。
いいですね。
杉若さんは何か好きなものあります。
私はですね、まあ何でもいただくんですけれども、
ええ、
最近ちょっとハマっているのが、
はい、
舞茸。
舞茸。
舞茸がね、
舞茸ですか。
そんなマニアックな。
舞茸がこれ舞茸っていうぐらい。
どうやって食べるのが。
もうする。
いやいや、舞茸ね、どんどん食べてるんです。
どんな
食べ方でもいいんですよ。
味噌汁入れてもいいし、焼いてもいいし。
そうそう、だからまあ一応こうなんですか、アルミホイルでちょっとこうなんですか、ボイルみたいな。
ちょっと蒸し焼きとかもね、できますもんね。
ちょっとバターを落として軽く落とすとか、ちょっと醤油かけるとか、でも炒めるとか。今舞茸ブームなんですよ。
なんでそのブームが来たんですか。
聞きたい。
長いですか。
長いね、これ。
舞茸。1分だったら聞きます。
あ、そう。ま、あのキノコ類で舞茸が一番いいそうなんですよ。あの特に出てくる汁があ のなんか出てくるじゃないですか、
ええ、
水分というか、
はい、ええ、
そこにすごい栄養があるらしく。
ああ、じゃあ焼かない方がいいんですね。おし味噌汁とかに入れた方が。
いや、何でもいいんです。もうそのまま掘り込んだら自然その中で出てくる。
栄養いらんと思うけど。
私、違いますよ。
もう梶田さんのおっしゃる通りです
。栄養もあった
のに。これ以上太らんでいいですもんね。
ほら、だから、 そこなんだよ。
え、
その余分な脂肪を外に出してくれる作用があると、
はい、それいつから始めたはるんですか、そのマイタケブームは。
8月の頭ぐらいだ。
あ、もうすぐ1ヶ月。
そうそうそうそう。
今日は普通に競馬場にいる兄ちゃんがいる
から、ね。いらっしゃい。
またハンチング棒が。
ややこしいこといい。ハンチング棒でありがとう、
効果は出てきてるんですか。
出てきてますね。びっくりボンですよ、これ。はい。
そんな風には全く見えないところがね、
そうそう、
悲しいですよね。
悲しい。だから、もう基本的に分かんないですよ、僕の場合ね。
あ、
数値が微妙に下がってきているという。
あ、
これは今の僕のマイブーム、好きなもの、うん。基本的には僕、あの、蕎麦ですよ。蕎麦、お蕎麦。
へ
ぇ。お蕎麦大好きなの。もうあの、3食お蕎麦でも全然平気です。
めっちゃ好きですね。
めっちゃ好きですね。
なんか関西では珍しいですね。うどんの方がね、多いじゃないですか。
僕、蕎麦と。
へぇ。
もうずっとやはりあの半分出雲そばの血が流れてますから。
なるほど、
やっぱり出雲そば系というかね、手打ちそば、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。
はい、ぜひ京都へメバルさん
ね、
メバルさんもぜひこのね、もみじ狩りへお越しいただきました。この頃秋のサンマいますけど、年がら年中食べるようになりましたね。
うん、安いし食べやすいですよね。
ただ今年サンマがちょっといまいちだそうですね。
なんかすごい少ないでしょ、水揚げ量が。
そうらしいです。
高くなりそうな予
感ですね。
ちゃんと知ってますね、ブルガリアでも。
ブルガリア
今インターネットがありますから
、日本にいる2人が知らんかったのにね。
全然知らなかったです。
近くにいるとね、分かんないもんなん
ですよ、ね、ということで、はい、ということで皆さんお便りお待ちしております。
はい、
宛先をマッツンからいきますか。
はい、はい、京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります。 075-253-6901 075-253-6901 です。メールアドレスは bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp です。ツイッターからもコメントお待ちしております。
かわいい声ですね。
ね、ツイッターですよ、本当にこれ。
やっております。
さあ今日も盛り上がってまいりましょう。
はい、
はい、
本日の1曲目まいります。
はい、テイキーさんからのリクエスト
で、ありがとう、
サザンオールスターズのオー・クライディア。
京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ということで、ね、今日も本当にもうムンムンスタジオでムンムンムレムレっていうかね。
どうですか。
え、もうこれでもあのね、本当にたまりませんよ。
何がたまありがとうございます。まだ大丈夫みたいな。
そうでも言うとバンドな。
余計な一言言
うでしょ。この番組ないことやってるんで。本当にね、ありがたいことでございます。さてさて、
はい、
この時間、美味しい時間をいただきました。
はい、
ふにゃこにとって。
そうなんです。
ね、この4ヶ月間の、
はい、
いろんな出来事あったと思いますけど、まあ、何よりも無事に帰ってきた、この留学話を。
はい、
ちょっとね、いろいろみんなでいろいろ
小出しにし
ていこうという、
はい、
これまた8月はこれ5週ありますから、
はい、
ちょうどこれ4週目、うんうん、これほんまにただ最終火曜日ですからね、
もうふにゃこちゃんのために作られたよう
ような4週目。
ありがとうございます
ね、本当にお疲れ様でした。
ね、本当にもう何事もなく、ね、
だいたいでも英語がもうそんなに通じたもんですか。
そうですね、デンマークはもうほとんどの人が英語喋れましたね。もうお年寄りの方からティーンエイジャーまで、
はいはい、ティーンエイジャーまで、
子供はやっぱり通じなかったんですけど、
うん、でもあの体壊さずに向こうでは。
そうですね、
たまにちょっと放送にも絡んでくれたりしてましたけど、
はい、
ね、
2回出ましたね、
ね、
はい、でもなかなかあれですね、やっぱりスカイプで通信してたけど、うんうん、なかなかうまいこと入らなかったですね。
あ、まあでも体はもうとりあえず元気だったみたいでね。
ね、
何よりですね、
おかげさまで、ほんまに何事もなく。
それでなんか友達のね、
はい、
同じ部屋の友達が大変な事件があったり。
あれは向こうに行って2週間目ぐらいからですね。
はいはい。
洗礼を受けま、あ、もう3日後ぐらいに洗礼を受けたのかな。
もう
ありましたね。
彼氏を連れ込んできてたんですよね。
ボーイフレンドをね。明け方に連れ込んできて。
はい。
でね、私同じ部屋やったんです。
同じ部屋ですよ、
はい、あ、じゃあ同じ部屋の中にふにゃこちゃんと友達と彼氏がいる。
そうです、その友達の彼氏、ボーイフレンドがいる。
ボーイフレンドが、
はい、それが毎週変わっていくっていう。
その友達がジャパニーズ？
あ、スイスランド。
ああ。
ヨーロピアン。
外国の女性って積極的なんですね、やっぱり。
やっぱりね、感覚が違うみたいですね。
感覚違う。
ああ、日本人女性の持ってるこう奥めかしさ？
奥ゆかしさ？
奥めかしさ。怖い。
恨めし。ちょっと混ざったみたいな感じ。
ちょっと待って待って、整理しよう話を。ね、番組分かるように。部屋はルームメイトこう中で仕切られてるんですか？
いえいえ。もう8畳ぐらいの部屋にベッドが2つあって。でテーブルがあって、
うんうん、テーブルがあって、うん、でまあおはようじゃもう隣に寝てるみたいな感じ、
寝てます寝てます、
うん、それは寮みたいな感じですか、大学の
寮ですね、
ああ、
うん、でそのボーイフレンドは、うん、もうそのおはようたらその友達ルームメイトはおはようグッドモーニングって言うわけでしょその横で おっさんみたいな忍者みたいなのがグッドモーニングってまあおっさんみたいな
また今日も人違うわみたいな感じでしたね、
まあ、でそのルームメイトは選手の男のことは黙ってね黙っててとかそんなことは何も
ありましたね。
やっぱあるんだ。
これはシークレットだからねみたいな。
あんねま。じゃあちょっとその間リスナーの皆さんものすごく興味があると思うんですけど、なんま
で。同じ部屋で何が行われてるんですか。
トランプトランプトランプだった。
トランプ？本当にトランプ？
大人のトランプ。
おお。え？なんだミキをつけて。まああのそこトランプで流そうとしたのに本当にトランプで聞いたらあのこっちも焦るんですけど、
すいませんちょっと戸惑ってしまいました、うん、私
そうですよね私も戸惑いましたね、
いやしかし、うん、毎週でそういう子を出していくんですけども、
はい、
そのまあ何ですか2ヶ月間一緒にいたでしょ、まあ3ヶ月か、
いや私さすがにね耐えられなくなって
耐えられなくなって
部屋途中で変えましたね一人部屋に
あそれはもう申請して
そうですそうですもう泣きついて、うん、寮母さんにもう耐えられない耐えられ
ない何で「Why?」って言うのよ寮母さんは「Why?」
そうですねあの理由を言ってくれって言って、うん、もう3日間ぐらい私2時間ぐらい通って、うんほんでやっと説得して
そう真相を言わざるを得なかったと、
うん、そうですねやっぱり、
うん、あその寮母さんは理解してくれた
そうです ね優しい方であ
っガーって驚いちゃった
らでもね結構あることみたいなやっぱヨーロピアンとアジアなんていうのアジア系の女の子の考え方がやっぱりちょっと違うからやっぱりそういうのはそういう摩擦はあるみたいですね
これちょっと変えます
か
この辺のコメントを一つどうぞ
もう結構
だもうここは私の分野じゃないとおっしゃってこの分野は杉若ですね出たで出番が違うから
いやでもほんまにそのこともそうですけど私今まで世界に全然興味なかったんです、
う
ん、アジアが例えばイランとイラクがアジアであるっていうことも知らないぐらい何にも興味がなかったんです、うん、でも一歩行ってみることで、うん本とかテレビを見るよりも、うん、やっぱり体で感じることですごいなんか、うん、あ世界ってこう広いんやっていうのがやっと実感できて、うんなんかね、世界がこうほんまに自分の興味が広がった感じがしました、
ね、視野も広がるし、はい、いろんな考え方を学ぶもんね
そうですね、う
ん、こんなんでも、うん、こんなんありとかいう驚きあるもんね
ありますね
こんなんええのこんなんでみたいなとか
はい
それは多分日本だけで生活するとは分からないことたくさんあるよね本当に
そうですね、
うん、僕はあのいろんな国にタクシーのことで驚くのよ
タクシー
日本って、まあ、大概タクシーの料金、まあ、ほぼこう、うん、お約束されてるじゃないですか
そうですね
あの国によっては本当にものすごく丁寧な運転手はあの同じところ着くのに3台が走っていくとしたら、うんうん、もうブスッとしてる運転手はほんまに料金の表示通りなんやけど
はい
なんかいろいろ喋ってくれる運転手に乗ったらプラスアルファもう自分で計算して請求するんですよね。
へ
え。後で怒るんやけど日本人は。でもそれははっきりサービス料、ガイド料だと彼は言うわけですよ。タクシー運
転手。へえ。ああ価値観の違いですよね。
そんなことありみたいな。別にあんた勝手に喋ったしみたいな。まあ日本人でいかんことなんですけども、でもそれだけ生活必死だからみんな、はい、そういう国はね。やっぱり喋ってなんぼみたいな、
単に気のいいお兄ちゃんとかじゃないんですねじゃ
あ確かに気はいいだから何も聞いてないのに、はい、その通行人を説明したりあの人は仕事は何やとかそんな説明いらんしとか言って まあ、いろんなね、感覚がありますね。
で、まあ、そのね、視野を広げて帰ってきたふにゃこちゃんなんですけれども、またこの京都でね、また活動を始めてるんですよ。
はい、もう始めちゃってますか。
こそこそと。
あらまあ。
はい、一番最近では、9月の4日、5日の週末土日に、朗読会をしようっていう話をしていまして、これはもともと1年前に自分史を作る企画っていうのがあって、その自分史はお年寄りの方にお話を聞いて、その方の自分史を作るっていう企画がありまして、それに参加してたんです。で、まあ、4ヶ月かけて話を聞いて、一冊の本にしたんですけど、なかなか面白い、本ができたので、朗読っていう形でもうちょっとこう広げてみようか、ということで、今回朗読公演をすることになりました。
あらまあ。
で、ふにゃこちゃんも実際朗読をするんですね。
そうですね。ちょっとだけ参加します。今日決まったんですけどね。で、今回は、その11冊作ったんですけど、そのうちの2冊を代表して読むことになって、
なるほど。
ということは2人の自分史を読むってことですよね。
そうですね。はい。で、せっかくなので、ちょっとその一部分をこれから読もうかなと思います。で、これは、71歳、当時71歳の女性の、自分史から抜粋したものなんですけれども、読むパートが、ご主人さんは亡くなられてるんですけど、当時、看病してた頃に、手記として書かれてたところから、自分史を作った、そのパートを読もうと思います。
はい。
ちょっと嬉しかった話。病んで18年、寝たきりになって5年になる主人。寝返りもできず、一日中テレビと天井を見たきりの生活です。さぞ毎日が退屈なことだろう。随分ストレスも溜まってることと案じながらの居宅療養です。先日の夜、テレビで小学生の女の子が、人間ってどんな時幸せを感じるのですかと、町の人に質問をしている番組がありました。たまたま主人と二人で見ていましたので、お父さん、今幸せかとそっと尋ねてみました。残念なことに、少し意思も伝わりにくくなっているはずの主人が、すぐにはっきりと、毎日が幸せやと答えてくれました。思いもよらない返事に驚いた私が、何が幸せなんへと再度尋ねてみました。家が円満やとポツンと答え、泣き顔になった主人がいました。はい。
ああ
っていうところなんですけど、
これやっぱりこうね、年を重ねた方のね、
はい、
このまあいろいろ階層も含めての一言一言は重いですからね。
うん、ね、そうですね。
まあワンセンテンスのそのね、もう寝たきりというの生活というだけでも、その人が今までね、いろいろまあ病気もされたりするんですけど、まあ人間また復活していろいろ仕事もしようと思いながら、まあ50、60を越していくわけですよ。うちの母親、父親や母親を見てても、
はい、
まあ寝たきりじゃないですけども、まあもうおそらくそういう年齢になっていくわけですから、ですからそういうふうに、まあそのワンセンテンスでその人の一生がね、感じられるような言葉というのは、その年にならなかなか言えんもんですもんね。
そうですね。
自分史、
はい、
これはまああの朗読、本当にもう朗読ですね。読み聞かせとかいろいろありますけども、
朗読です ね、
朗読
ですね。はい、作った自分史をそのまま読もうということで、
はい、
場所は京都市東山青少年活動センターの創造活動室です、
はい、
また詳しいことをブログの方に、上げておきますので、
9月4日5日
はい、2回公演7時からと5日が1時半からです。
これキャパシティはどれぐらいなの？
この、会場自体は100人ぐらいは入るんですけど。
そうですか、そうですか、楽しみに皆さんね。
そうですね、
はい、よかったら
ご参加いただきたいと思います、はい、さて、まあ、あのふにゃこのいろんな留学話も、まあ、番組中に織り交ぜながら、
そうですね、これからもね、
行きたいと思いますけれども、
はいはい、
本日2曲目いきたいと思います。
はい、それではワゴンズでダーリン。
やあ、素敵やあ。
と三条ボンズカフェ。この番組は小野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。これね、8月24日ですよ。あなたは忘れてませんか？
はい、
第4週ばっかり言ってましたけど、
はい、
8月24日というと、これもお地蔵さん、もう京都では地蔵も季節ですよ。
そうです ね、
ね、はい、もうあの私のお寺にもお地蔵さんございまして、
はい、
それ杉若さんじゃなくてですか？
私がたまに立って、なんでやねん。たまに立って言えば違う。
いつ始まるのこれ。
今これから始まるんですけど、
よろしくお願いします。
ちょっとなんかあの今なんか新しい声が入ってきましたんで、サクサクっと言って、ちょっと地蔵部の話は後に置きまして、
はい。
導入部だったんですよ、今の。
あ、すいません。見えなくて。
入りたがりなんだから。いやいやいや、
楽しみですね。
やっぱ場を大事にしたわけですよ。まあまあ、あの、ちょっとおたけびがあるんですよ、この番組。ちょっとお待ちくださいね。おたけびいきますね。それぞれの人生に学びあり、というわけで、はい、今冒頭から話に寄っていけたら、おっちゃんがやります。
はい、
大丈夫や、おまへんねん、これ。さあ、ご紹介申し上げましょう。
はい、本日のゲストは、ミュージアムのディレクションをされている、三好智之さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
これね、三好さんも お話好きなんですよね。
いや、そうですね。
ね、
今入らはなんだ。5分喋ってましたから。
ありがとうございます。
いや、なんか外で聞いてたらどうなるんだなと思
って。いや、もう行く先が決まらない番組なんですけど。
はい、
でも着地は。
ですよね、すごくね。
でも着地はちゃんと決めときたいな
と。楽しみにしてます。
ということで、今ちょっとあの、マッツンからご紹介させていただきましたけど。
はい、ありがとうございます。
ミュージアム。ね、
はい。
ミュージアムってなんかこう音楽関係みたいな感じで思う人もいるかもしれませんけども。
聞いてないじゃん。
聞いてないですよ。あの、博物館とか、そっち系。
はいはい、
ちょっと聞き顔によってはね、わからない人がいるかもしれません。ちょっと、三好さんから、サクッと、どういったもんですかという。
いや、あの、結局、ミュージアムって今、説明いただいたんですけど、
はい、
まあ、私も行ってる会社の中で言うと、その顧客接点というか、
はいはいはい、
企業さんが、お客さんに対してどういう情報をちゃんと与えるか。
うん、
でその時にそういう場、空間と人がいてるというところの出題が必要だろうというのが、まあ、僕らが考えていることで、はい、そういうことをまあ企業に提案していきたいと、あるいはそれを構築してきたと。
まあ、その簡単に言うのは難しいございますけども、
そうですよね。
ね、まあ、はい、あのすごいまあ有名なこう会社があると、その会社まで見に来いということじゃなく、そのまあことは悪いけど、ちょっと場を変えて、こうコンパクトした環境というか、それを感じていただけたり見ていただける場所を提供していこうという、それをプロデュースしていこうという、そういうことですか？
っていうか、その会社は本来そのブランドをちゃんと見せるためには、それだけの出題が特別に必要ですよ、はい、
必要ですよと、
そういうものが必要じゃないでしょうかと。
ああ、なるほど。
作りましょうというそのプレゼンテーションですよね。
プレゼンテーションね、
アグリしてもらって、はい、いろんな場所を作っていってると。
あ、
その例えばですけど、はい、その会社がね、うん、自分のブランドをその会社が発信していったらいいんじゃないんですか？
そこ、こんな質問来ましたけど。
そうですね、
はい、
企業が自分のブランドをちゃんと発信しようとすると、
はい、
あの企業というのは自分のことは知っているので、
うんうん、
要説明しきらんのですよね。あの企業のことを知らないという立場を持てないんですよ。だから全く無知な人間が必要なんです、ここに。
客観視ができない。
そうそう。素晴らしい表現ですね。さすがですね。
自分のことを知ってるがゆえに、
はい、
長所とか短所が分かりにくいってことですよね。
そうです。
それを三好さんが、あなたの長所はここで、短所はここで、うん、アピールポイントはここやぞっていうふうにこう説明してくれはる。
っていうより、長所あるいは短所を伝えるようにする。
あ、お客様に。
そうです。お客さんの立場っていうのは誰もいないんですよ。そのものを作ろうとすると。その時には必ずお客さんの立場を代弁する人間がいないと作れない。そこにお客さん連れてこれないので、僕らがそういうの代わりをする。
あ、
だから僕らいかに無知になれるかが大事なんです。
なるほど。
あ、お客様と同じ立場になれるか。
そうです。極めて仏教的ですけど、
ね、企業本体でそれをしてしまうと、ぜぜばっかりになってしまう、
ね、そうですね。そうです。
ぜと火がなければ、
はい、そうです。
物事を整理しないと、ああって、ああ言ってますけど。まあそういうことなんでしょうね。
そうです
ね。だからそれは企業自らはなかなかしにくいことなんですよ。
そうです。
例えばこれ宗派で、我々宗派で言うと、
はいはい、
日蓮宗、浄土宗、これ個人的に
まあ、彼らは浄土宗じゃないんですけど、浄土宗系、はい、いや系じゃないな、
何でも
すみません、はいはい、まあまあそうね、いろいろ宗派がありますけど、自分とこの宗派のことをしか知らなかったり、もしくは自分とこの、まあ、我で飲水なんていうことがあるように、はいはいはい、自分とこのその非たる部分に気づかずして、やっぱ我が谷水引きたいっていうのは、はい、まあこれはどこでも組織っていうのはそうですもんね、
う
ん、
そうですね、
そこを客観的に是と非を表現していこうという、それをまあ別に設けてっていうか、その場を設けてっていうことですかね。
そういう場を設けて、うん、いや場がないとスタートしないんですよ、
う
ん、
そうですね、まあ、なるほどなるほど。
その今ってね、そうインターネットとかで何でも情報を見れるじゃないですか、うんうん、やしそのわざわざ場をね、はい、する方がお客様って大変ちゃいます。わざわざだってね、その場に行かないとダメなわけじゃないですか。
あ、なるほど。
家でインターネット見てやってる方がお客さんとしては楽かなとも思うんですけど、
この辺こんな、
はい、結構今ジェネレーションがどんどん変わってきてて、うん、僕ら、まあ、ここにこっち側にいてるね3人のメンバーで行くと、例えば紙芝居だとかテレビがなかったとか、うん、テレビの初めだったとか、携帯電話がなかったとか、うん、社会の構造っていうのは全然違いましたよね。でこれからの社会の構造って多分インターネットになってくるんですよ、うん、全てが栽培上で抑えられる。
そうですね。だけど携帯電話1個だけでもすごいですもんね。
その時代になるまではまだちょっと時間がかかるんですよね、はい、だその過渡期に合うのが僕はそのバーっていうものだと思うんです。これからなくなってくると思いますけど、今はまだ必要だと思います。
今過渡期ってことです
ね。今過渡期だと思います。
なるほどなるほど。
寂しいけどね。多分そうなるやろなって。はあ。で今いろんなところでお話まあいろんなところでお話聞いてると、うん、そのサイバー上っていうか、まあ、二次元っていうかね、はい、そういうところは僕らはあっちが疑似であり、こっちがリアルなんですけど、うん、だんだんリアルが向こうに移っていってるんですよね。社会っていうのは。今の小学生とかいうのはだんだん向こう側のリアルに近い。携帯電話が近いとか、チャットが近いとか、うん、どんどんどんどん向こうに移っていってるんですよ。だ実体的には僕らが思ってる疑似がどんどん変わってきてる。多分社会は全部変わってきてるんですよ。その最後のあがきみたいなのがそのバーみたいなもんちゃうかなと思うんですよ。絶対20年後にはなくなってるでしょ。
それ三好さんはちょっとこう寂しいなとか止めたいなとかは思われないんですか？
それが流れなんですね、ある意味。
でも三好さんの考えによってそのバーがね、まあ、例えば今時、まあ、例えば 3D とかね、はいはいはい、そういう表現の仕方が変わってくるっていうこともありますよね。まあ僕ちょっともう本当に薄っぺらいちょっとデザイン学校行ってたみたいなのでちょっと言わせてもらう、ね、言わせてもらうと、今のその例えばそのクライアントにプレゼンをするのにね、もうノートパソコン一つで済むわけですよ。
はい、済みますね。
ね、
はい、
かつてはそのラフスケッチを持っていきの、そしてそのプレゼンするために本当にもう出来上がりと同じような、はい、手書きのものを持って行って、ここをロゴはこっちに置き換えてくれって言われると1週間持ってくださいってまた作り直して持って行ってたわけですよ。それは今もうその瞬時にできるじゃないですか、そのクライアントの前でね。ということはそういうことがその場の提供もひょっとしたらまあバーチャルの世界じゃないけど、本当にこう今映しますよとかいうことで、まあ個別にもっとこう表現しやすくなっていく、せざるを得なくなるっていうか、そういうことも考えられますよね。例えば話が
ただその考えるっていうのは現実に絶対追いついてないと思うんですよ、はいはい、
なるほどなるほど。
もっと現実って早くて、
はいはいはい、
だからそういう部分でいくとそのバーチャルっていうものが、はい、僕らはバーチャルっていう言い方考えてますけど、はい、多分変わってくるんでしょうね。
ああ、そうかなるほど、
ね、意外と僕引きこもりが普通になるんちゃうかな。いやほんま恐ろしいけどね。
たまに歩いたやつが珍しかったりして
そうそう歩いてんだ
けどアウトドアやんけみたいな。
嫌ですよほんまの。
だから社会が考えてる整備とかじゃなくてね、例えば僕ロスにおったんですけど、ロサンゼルスで歩いてる人いないんですよね。みんな車やから。
あ、なるほどなるほど。
で初めて行った時車がないから道歩いてたんですよ、はい、歩いてんのって本当に 2,3 人で、で時間教えてくれ言うたら、はい、絶対走って逃げますよ。僕が聞いても
なんでですか？
だってそれは、まあ、そういうコミュニケーションがないんですよね。歩いてコミュニケーションでロサンゼルスってなんかあるんちゃうかみたいな、
ね、それロスタイムって言うんだから。
ああ素晴らしいですね。
それが何年前の話ですか？
スルーしちゃった
。13年前ですね。誰が聞いてんのかなみたいな。じゃあ私は正義として見たら道で歩くのが正しいっていうのはあるかもしれんけど、 社会がそういう流れになったらそういうふうになる、うん、なるんですよ、
ね、そうなんでしょう、
ね、常識とか正義とかっていうものも変わってくる。
正義って正義と何ていうかな悪があるんじゃなくて、うん、正義と違った正義があるだけ。両方とも正義なんですね。
そういうことかもしれないですね。
クレヨンしんちゃんで言ってましたけど。
ああ、クレヨンしんちゃん深い。
深いね。
深い、あれ深いね。
なるほど。
大人帝国の逆襲なんか絶対見なきゃいけない。あれ素晴らしい。涙なくして見れないでしょ。
あ、そうですか、はい。
見てません？
まだ見てませんね。うわって。焦りますよ、それ。そ
映画好きとしてね。
その上に反応しますよ、
映画版はいいですよね。
映画版借りていこう。もう出てますか？
特に5回ぐらい見ました。テレビでもやりました
よ。あ、そうですか。すいません、すいません。それはちょっと、もうちょっと新しいね、ものを見なきゃいけませんな。いやいや、しかし、ちょっとこのうちのアシスタント3人が、三好さんのされていることは何たるものであるかということが、ちょっと分かってきたかなっていう気がしますけど、どうですか、3人。
そうですね、もう打ち合わせの時にね、うん、30分以上ね今のトークをするために熱く教えていただきましたからね。
そうですよ、それを具体的に今どういうところで展開されてるかというね、これ企業名この番組別に言うても全然大丈夫ですもんね。
はい、
はい、
いや結構ね、はい、ある宗教さん、
ある宗教、
あの宗教法人さんなんですけど、はいはい、今まさに作ってるとこなんですけど、
はいはい、
この近辺ですけどね。
近辺、この近辺、ものすごく興味
あります。あんまり言いたないんですけど。
言いましょう。本能寺ですか。
そこではね、iPad を使って、
はい、iPad、
はい、いろんな情報を見れるようにするとか、iPhone 使って、結構広い境内があるので、
はい、
そこをナビゲーションして、でそこ行ったら、いろんなこう火とかね、があるので、
はい、
それのが聞けるとかね。そういうのを作っていきましょうって今ちょうど今作ってるとこですね。
それはそれをすることによって、
うん、
そのお寺は何がどうなるんですか、メリットとして。
すごい、ストレートな質問ですね。なるほど、見てください。
一番最初のこう垣根を低くするっていうか、
はあ、
で一番最初に僕らでも、まあ、例えば僕でもそうなんですけど、うん、一番最初本読んだりしますよね、
ええ、
で本って難しいと読めないじゃないですか。
もう全く
1ページ目で、で僕ら今作ってるのは絵本なんですよ。
絵本、
その宗教の絵本を作ってるんですよ。この、まあ、その教祖さんとかいてはって、
はい、
その教祖さんの、まあ、いろんな、まあ、ストーリーを250ページぐらいの本をバーッとシナリオにして16ページぐらいの絵本を作ってる。でそれもその iPad 上で動いて、
でもそんなん作ってしまったらね、
うん、
実際足をもう運んだ気になってしまって行かなくなりません？皆さんがそのお寺に、
お寺に行く、
はい、
お寺に行かないといけないことと、お寺に行かなくてもできることってありますよ。
どうなんですか、で、ね、住職どうなんですか。
そのストーリーの中には一つあって、
はい、
最終的にその場所でないと見れないもんが最後に出てくるんですよ。
そのインターネットでないと見れないものが出てくる。
インターネットで知ったけど物は現品はそこにしかないもんがあるんです。
ああ現場に行かないと。
そうです、そうです。
あははは、
それをリンケージしてるんですよね。
どうなんですか梶田さん、これは。
そうなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
私は違う意見ですけど。
出た、
ちょっとそこ聞かせてほしいですね。
でも そういうことだと思います。
そ
う
か、
流れを
ね、時代の潮流ですかね、
だからあのゲートが低くなって入ってきた人は次のステップに上がるかどうかは別の話だ。それはその人の問題であって。
だから今全てがそうですもんね。でも例えば車やバイク好きな人でも、
はい、
そのディーラーに行って見るまでに、うん、チラッと CM で見ただけで、
うん、
あ、ちょっとインターネットでパッと、まあ、メーカーだけ置いてたと、
うん、
ネットで見て、ネットの状態で実物見たいと思って行くんですよ、
うん、
でもネットで納得してしまうと、まあ、また今度でいいかって思う、うん、だからそういう感覚の距離感ですよね、結局。距離感をどう縮めるかっていうことは、その人が、うん、最終的にはその、例えば秘仏とか、例えばね、そういうものでも、実際に行って、拝観してこそ、と思えるかどうかですから、そこの間のところを担当してはるということでしょ。
人が行動に移そうとすると、うん、
はい、
行動に移せるかどうかっていう、まさに距離感があって、カニが深いと飛べないでしょ。
はい。
だ谷を低くあの狭くしないといけないじゃないですか、行動しようと思うと。そうですね、
はい、
だその谷を狭くする仕事なんです。例えばそのそういうその仕事はね、
ええ、
だから谷を狭くしてとりあえず一回飛んでもらおうと、
はい、
でもそのいわゆる宗教法人さんですると極めて谷が広いんです。だからもう何しかね、得得してこいよみたいな感じでだからそうちゃうんじゃうって、もっと狭くして何しか一回飛んでもろて、で次また谷があって飛んでもろてと、で結果的にそこへ行けばいいんです。一回行けへんかっていう選択肢は与えるべきやんだよね、そのまあこっちこっち受け手側っていうか、でそういうことをやることによってまあ可能性が広がると、宗教としての可能性が、はいはい、結果どうなのか別にして、うん、可能性を拡大することをやるべきじゃないですかというプレゼンテーションをしたんです。
で
そこでええんちゃうのっていう話、
すごい仕事をされてるんですね。
それも一つのいわゆる顧客接点
なん
です、
うん、なるほどね、
宗教でいうと
ね、はいはいはい、これはねしかし本当にあのまあ 割とこう宗教のまたこう側はというか方針全くなかなか難しい垣根も多くございますからね。
そうですね。
あのむしろその企業とか、
はい、
やっぱあの常に斬新にこう切り替えていかなきゃ、リセットしながら時代を見ていかなきゃ、企業の方はあの三好さんのそういう提案をねどんどん受け入れていかなければならないと思うんですよね。
そうですね。
ね、なんかちょっと90年代ちょっと入ったぐらいに CI 戦略で、
あ、はいはいはい、
すごく例えば大学がロゴ変えたりとか、はい、いろんなことが展開してきて。で今なんかこういう今おっしゃるような場の提供というかね、あのまだこうリアルなバーチャルというか、ね、うん、場の提供ですけど、で今具体的にちょっと名前出していいですか。じゃあ私がその企業の名前とか出してはいけないんですか。
いやどれぐらい聞いてはんのかわからないんであれですけど、
ね、あどれものすごい聞いてはんのリスナー1億人いるん
でしょ。世界中のね方が
世界中あのネットで流れてますので、
あ、はい
はい、そうですね、はい、恐ろしいことになってますけど、
まあ、逆にも宣伝しときましたからね、
ええ、そうですそうです、まあ某大学行きましょう。じゃあ、
あ、そうですね、
京都大学、
はい、そうですね、
ね、
はい、
はい、こちらはどうですか。あの、
ま
あ、
京都大学はその100周年で、
はいはい、
時計台ができてちょうど100年かな、なんかなった時に、はい、あの記念するために展示室が必要だねっていう話になって、
なるほど。
でそれはあの当時を再現してるんです。あのその中に作ってるんですよね。
その当時の学生
建物
も含め、
その人もね、
学生のね、
だいたい200人ぐらいちっちゃい人がいてます。
いてはるんや。
で映像では何見せてるか言ったらその建物の中を、うん、あのファイバーみたいなやつで中を見してるっていう映像を映し出したりしてるんですよね。
なるほどなるほど。これあのまあ企業がこういうことをちょっとまあするっていうことはまたこう違うもんなんですけど、この大学とかね、例えばその地域的なもんとか、うん、なんかこう歴史博物館的なね、そういうミュージアムってまあ結構あるじゃないですか。でもそこにもなんかどかったかな、僕一回見学に行ってものすごいそのあようできてるなと、
はい、
あの結構時代劇見とってもツッコミたいとか満載やったりするわけよ、
はい、う
ん、そないにみんな町民が頭のちょんまげでここちょんまげのこの間啓発してるんですよね、はい、大体、はい、町民がそんないつもピカピカじゃやろと、
はいはいはい、
こうだってこの啓発してくる人間分かるわけよ、3日で入ってくるから
あそういうところ
が、ちょんまげの間大体あの時代劇でみんなこうツルツル
綺麗ですよね、はい、
そんなに毎日毎日そっとらんはんじゃん、そうみんなが大変がいろいろ朝から忙しいし、
ね、そんな毎日お風呂もね、
うん、結構見慣れた人もおったやろなと思うけど、でも時代劇だけ見てるとやっぱりカツラやからね、みんな綺麗ですけど、うん、そのどこで見たミュージアムとか知らんけどめっちゃリアルでもうボサボサなんていっぽってこれこれとか言って。いやそういう割とこうリアルに表現する方がなんかね、なんか面白い新しく見れるっていう感じなんですけど、うん、けどまあその地域とかそういうまあなんか兄弟とかそういう歴史的な背景じゃなく、その企業のブランドとしてね、その商品をこういう表現するための場の提供、これはまたちょっと違うもんでしょうね。
商品って僕全然意味がないと思ってて、
うん、なるほどなるほど、
あの商品って結果論であってね、
うん、
例えばうん、結婚するとしますよね、
はい、気になりますね。
それってやっぱり好きやから結婚するんで、
あ
そのなんか提供されるもんって二次元的なもんじゃないですか、
いやでも女性によったらね
反応し反応
し女性によったら、はいはい、いや私はその人の性格はあんま好きちゃうけれど も、まあ、この人公務員やし、
う
ん、ちょっともう結婚しといたろかとか
絶対そういうしといたろか
しといたろか
もうしゃあないなと
公共電波で優先だと
女性によったら私はちゃいますよ、うん、私はちゃうよ、
そういう人
でもねそういうもんちゃいます、うんうん、
例えば商品を買おうとしたらその商品じゃなくて、それに対する信頼だとか
あ
そういうものってありますよね、うん、何でも買うっていうことは、ね、例えば日本ぐらいこう、はい、なんていうかいろんなこう知識だとかいろんなものが高まってきて、うん、文化度が高いと民度が高い、うん、とその商品を買うんじゃなくてその商品の裏側も買うんですよね。
なるほど、
信頼できるかとか、うん、大丈夫かとか、
うん、
で中国のやつで毒があったって全然買えへんでしょ。
もう嫌ですよね。
極論でしょ。
絶対ミルクとか買わんとこもいますもん。
そうですよね、
うん、
関係なしで中国だけで赤いようになりませんか。
あ
そういう民度で日本にあるんで逆に企業が商品を売ろうとすると、うん、商品に対する愛情の手前で企業に対する愛情というか共感を持ってもらわなあかんんです。だから買うんですね。そういうとこもあるんですよ、ね、うん、
なるほど、よくわかります、
はい、でそれが必要ちゃうかっていうことなんです、うん、そうじゃないっていう会社もあるかもしれませんよ。まあ、商品あったらええねん、うちどうでもええねんっていう、うん、でそれはちゃうんちゃうのっていうのが言ってることです。
なるほどな、はい、確かにありますね。電気屋さんとか行って、うん、もう同じような商品が並んでるわけじゃないですか、うん、最終的にもう日本のここをやったら大丈夫やろうって言ってブランドの名前で買うことって結構ありますよね。
多いですよね、そういう
の。外国の商品が安くってもやっぱり日本やろうって言ってちょっと高めのもんであっても買っちゃったりとかしますね。
でその時外国のブランドは何するか言ったら自分のところのブランドを高めるためにいろんなトライするんですね。サムスンとかいろんなところっていう、
あ
企業ブランドを前にドーンと出して優れてるとか。人間ってこう恋愛と一緒ですけどよく見たものほど好きになるんです。いっぱい見たものほど、
うん、あ回数ですか。それは
もし誰かに好かれようと思ったらできるだけ顔を出すことです、う
ん、ああなるほど。だから杉岡さんいつもストーカーしてるんですね
見たんか結構上手に逃げ回っておきやがるおっしゃってることはね、私はね、三好さんの世代なので、よりよくわかるんですよ。同じ世代ですもん、大体。
はいそうですね、はい、
なので、こう、どうですかね、人間ってやっぱりこう、徐々にこう、自分がこう、ものをこう自由に変えたりとか、うん、要するに、自由に選択できる時代を待ってた感じがあるじゃないですか。ところが、その、もうこれしかないって言われたら、うん、それしかないわけで、これしかないのを、どう、それを自分の中で手に入れてからコーディネートするとかね。いう余裕もない時代を起こしてくるとなんかちょっと同じものを選択肢で今までこれで強って提供されたものがちょっと余白でそこになんか枝葉がついている商品がおしゃれに見えたりしてそれを使ってる人がまたすごくおしゃれに見えたりしてそれが全部コーディネートされることによってなんかすごいなんかいい感じというまあ平たい言葉で言うとね。例えば同じように例えば市場俺が学生の時思ったんやけど市場通りで例えばその、まあ当時はまだ瓶がありましたから、瓶のジュース飲むのに、プラッシーいっちゃうのよ。プラッシーに悪いけど。
知らんでしょ、プラッシー。
あ、プラッシーやな。チェリーやとちゃうのよ。今チェリーまたバーッと出てきたけど。
久しぶりに聞いた、プラッシー。
プラッシー。
俺ファンタかなと思ったけど。
ファンタまだおしゃれじゃないですか。まあ言うてみ
て。プラッシーでコンビニで売ってたやつでしょ。
フランナー
か
よ。フランナーかよ。
今もう誰が知って
まんの。そう。そうですね、なんとなくコーラなんですよね。
米国通帳の時代で
3人でちょっと知らーっと
だからそういうなんでなんかこうだんだんとこう70年代80年代90年代と人間がちょっとこう物質的に豊かになってくるじゃないですか、うん、まあ先進国特にそうすると学生もなんかもう本当に畳のね4畳半の学生が山のようにいましたけどもう僕が80年代のもう後輩たちの部屋行ったらワンルームマンションの、
はいはい
もうそのおしゃれの間接照明なんか置いちゃったりなんかねそしていつも綺麗にしてるわけよありえんわけよ学生がそうだ綺麗にしてるってことがでもそれがそこ提供誰かが提供することによってそこに自分こう住んだらか感じやろなっていうのを誰かが提供しだすこういうことなんだと思うんですよね、うん、これはトータルデザインとしてライフデザインも含めそうなんじゃないかなと思うんですけど その今おっしゃるように商品が問題じゃなくてっていうことはもう全てがトータルなんじゃないかな。
ある意味ね、熟してしまってて、行くとこがないんです
よ
ね。
そうですね。もうほんまできちゃったみたいな。
もう選択肢じゃなくて、うん、選択肢あまりにも多いから、
はいはいはい、
そこに何かがないと買えないの。逆に買えない
んです。そうなんですよね。
これがええんじゃなくて、これにくっついてくるものがあるから、
ね、
じゃあこれやん、
はいはいはい。
例えば T シャツやん、ほら、よく企業のロゴの T シャツを着て、Google とか、
はい。
あれ何もないのに、企業の名前書いてるの。やっぱり企業の名前が持ってる何かを自分が共有してるって見せたいから。
うん、
それまさにブランド。
ああ、ね、よう考えたらすごいなんかブランド力っていうのに、うん、左右されて生活してるんやなっていうことに気づきますね。改めて、うん、
今日いい勉強になりましたね。
勉強なったよほんまに。
まいちゃん本当にどうマッツン。
いやでも確かにそうですね、うん、なんか私そんなにこうブランドってイメージしてない人かなと自分で思ってたんです、うん、でもなんか言われてみると確かになんかそういう電化製品やったりとか、例えばなんか野菜とかでも無農薬とかそういうブランドに、ああなんかやっぱとらわれてるところがあるんかなと。
うん、まあ一般的にはブランド言うとすごい、ね、なんか有名メーカーって思ってるけど、
う
ん、ね、そうじゃないんですよね。だから自分がどんな選択肢どれ選んでも自分が使うことによって自分ブランドを作っていくってい う, こうイメージが湧くかどうかっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。そうですよね。
あのブランドは気にしてないっていうのはブランド気にしてるんです、
うんうん、
ああなるほど。あ
のすごくシンプルなね、象のことを考えないでくださいって
言いますよ、ね、あめっちゃ考え
ます絶対象考えます、ね、まあ、それと一緒ですよ。
なるほど。
ブランドを考えてないことはブランド考えてるんです。アンチブランドという自分を作ってるんですよ、ね、ブランドを気にしないのは私ですよ。私はそんなに自由で確立してるんですよっていうことを言ってる。
はいはい、そうですよ。
なるほど。まあ
これはなかなか人間のこうね、交渉術のやり取りとかね、
そうです、
ね、一つの手法でもございますけどもね。まあしかしなかなかね、その三好さんがされてることはすぐに答えが出ないけれども、実際にはそういうことを経てなんか物事は成立していったり、なんか一般的に広がっていくんじゃないかなと。あの結構その仕事にはこうライブ感覚とレコード感覚があるじゃないですか。あの発売して何ヶ月先とわからない結果ってね、いろいろあると思いますけれども、やっぱりあのこういうあのトータル的に、まあ、場の提供を含めてデザインをね、あのこうでデザインを考え、まあ、デザインですよね。もう時間言ってますから。
そうです。
あ、時間。これ、まあ、そういうことですよね。はい、そうです。まあ、サクッとまとめようとしたんですけど、どうもあの、サグうるさいので、なぜうるさいかと言いますと、あの、三好さんのリクエスト曲、
はい、
これは思い入れもございまして、
はい、
もうフルにかけてしまいましょうという。
そうですね。
このわがままやろう。ということで、ね、はい、そういうことなんでございますけども。じゃまた遊びに来ていただければ
。はい、ありがとうございます。
あの、また、あの、情報もいただければ。
僕、ここであの、ラジオ枠と買おうと思ってます。
あ、そうですか。はい、じゃまたお会いできるかもしれない。
そうです。ゲストで呼びます
わ。ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは、ミュージアムのディレクションをされている、三好智之さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。ということで、三好さんのリクエスト曲いきましょう。
はい。ジミー・ヘンドリックスで、ブードゥー・チャイルド。
杉尾さん、海田さん、マッツンさん、マイちゃん、こんばんは。そして、ふにゃこちゃん、お帰りなさい。デンマークからの生電話、感動しました。生電話の際のルームメイトのこと、未だに気になっています。ね。先ほどちょっと説明もありましたけど、ツイッターでの更新楽しみにしていました。マイちゃん、マッツンさんのツイッターを、定期さんから。
はい。ありがとうございます。動画
も楽しみにしていますということで。
ありがとうございます。
定期さん、ありがとう。定期さんも先ほどお便りもあったんですけど、あの私のあのオークラウディアリクエスト定義させてくれたんですけど、説明せなって僕言われてるんで説明しておきますと、はい、僕の一番あのサザンの中で好きな曲だ
な、
いい曲
です
よね。ということでありがとう、
素晴らしい。
さてさて、そして来週はいよいよブンズカフェの最終火曜日ですから、
はい、
生ですね、ライブがございます、はい、今月はなんと三浦あかりさん、
はい、
あの美人すぎる海女さんでね、
海女さんなんですか、
そしてシンガーソングライターをされていましてですね、来週8時半から、ラジオカフェで、ライブを行いますので、新曲リリースもございますので、ぜひお越しいただきたいと思います。というわけで、
はい、京都三条ボンズカフェ、この番組は聖言八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということでね、来週みんな集合ですよ。
はい、
もう友達誘ってきていただきたいと思います。はい、はい、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
マットンでした。
ふにゃこでした。
岡舞でした。
よかったよかった。
さよなら。